カトリック教法2025年6月号第1137号声の奉仕会マリア文庫制作
録音図書版デイ広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書版デイを終わります。
カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大司教館内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス5月18日教皇職開始を記念するミサレオ14世の教皇職開始を記念するミサが5月18日日曜バチカンのサンピエトロ広場で捧げられる新教皇誕生とともに水曜日の一般謁見日曜正午の祈りの集いも再び開催されることになる5月10日付バチカンニュース一面教皇フランシスコ逝去貧しい人のための教会を望んだ2013年3月16日メディア関係者との会見でのフランシスコ教皇の言葉第266代教皇フランシスコが4月21日月曜7時35分日本時間14時35分バチカン市国で逝去された88歳だった。逝去の知らせは、同日9時47分、日本時間16時47分、ローマ教皇庁のカメル連合、ケビン・ジョゼフ・ファレル枢機卿により、バチカンのサンタ・マルタ館から発表され、世界中に衝撃が走った。教皇の全生涯は、首都その教会への奉仕に捧げられたものでした。教皇は私たちに福音の価値を忠実と勇気、不変の愛を持って、特に最も貧しい人々や疎外された人々への配慮のもとに生きることを教えられました。バチカンニュース。大きな悲しみに包まれる中、葬儀ミサは4月26日土曜10時、日本時間17時、サンピエトロ広場で主席枢機卿のジョバンニ・バッティスタ・レ枢機卿の指揮により行われ、世界各地から集まった多くの人々がその死を悼んだ。葬儀の後、教皇の棺はサンピエトロ大聖堂に運ばれ、そこからサンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に移送され、遺言に沿って埋葬された。教皇の逝去後、カトリック中央協議会のウェブサイトでは、日本カトリック司教協議会会長、菊池勲枢機卿による談話が発表され、長崎教区においても中村道明大司教のメッセージが伝えられた。さっき、4月27日日曜15時からは東京カテドラル聖マリア大聖堂関口教会でローマ教皇庁大使館主催の追悼ミサが行われライブ配信された。教皇フランシスコは12年間に及ぶ在位中47回の海外訪問を行い66カ国に赴いた。2019年11月には日本を訪れている。 人々と交わり、対話し、教会の姿勢をはっきりと示し、導いてくださった教皇フランシスコに感謝と祈りを捧げたい。写真、バチカンメディア、写真の説明。生前のフランシスコ教皇様の写真です。白いズケッタを頭にかぶり、白い教皇服を着用され、首には銀の十字架のネックレスがかけられています。優しい笑顔を浮かべています。写真を終わります。新教皇レオ14世、ハベモスパパマ、私たちは新しい教皇をいただきました。教皇選挙コンクラーベ2日目の5月8日木曜18時9分、日本時間9日午前1時9分、システィーナ礼拝堂の煙突から白い煙が上がり、サンピエトロ大聖堂の鐘が鳴らされた。およそ1時間後、ドミニク・マンベルティ枢機卿が同大聖堂のバルコニーからサンピエトロ広場に集まった多くの人々に向けてラテン語の式文を述べた。皆さんに大きな喜びをお伝えします。私たちは新しい教皇をいただきました。第267代教皇に選出されたのは、ロバート・フランシス・プレヴォスト枢機卿。教皇名はレオ14世。1955年9月14日生まれ、米国出身。聖アウグスチノ修道会会員。中村道明大司教は、9日の早朝ミサの前に教皇様が選ばれたことを知りました。毎朝一緒にミサを捧げる神父様方、この日から新たな任地に赴かれる神父様と共に感謝して祈りました、と話した。また、レオ14世がかつて聖アウグスチノ修道会総長を務めていた頃、城山教会への訪問を迎えた同修道会のマイケル・ヒルデン氏、当時城山教会主任は2008年11月に長崎・城山を訪問し、188殉教者列服式の翌日、兄弟司祭や信者の皆さんと一緒に外目の自兵医は、同修道会の金唾自兵神父は188副者の一人を登りました。長い間ペルーで働き、とても謙遜で優しく、宣教のために尽くす方、知らせを聞いたとき、ふさわしい方が選ばれたと思いました。これから大きな責任を担うことになるので、教皇のためにお祈りしなければと思います、と語った。写真、バチカンメディア。写真の説明。新教皇レオ14世の写真です。赤と白の彩服を着用し、肩には金色の刺繍が施されたストラをつけています。メガネをかけており、笑顔を浮かべています。手を腹部の前で組み、右手の薬指には金色の指輪をつけています。写真を終わります。教皇フランシスコ追悼ミサ。約1000人が共に祈る。浦上教会。教皇フランシスコの訃報を受け、長崎大司教区は4月27日日曜15時、浦上教会で追悼ミサを捧げた。中村道明大司教の主祀式、高見光明名誉大司教と40人余の司祭団の共同祀式により、2人の助祭、修道者、信徒ら、また、宗教に関係なく集まった、総勢約1000人が共に祈った。ミサ開始時、微笑んだ顔の教皇フランシスコの写真を前に、田上富久 前長崎市長と長崎県宗教者懇話会の方々、長崎三地区女性部修道女新学生の各代表がそれぞれ献花をした。続いて司祭団が入道献花、最後に中村大司教が献花献香をした。ミサの説教の中で中村大司教は朗読されたルカ福音書の迷える羊の例え15章1節から7節を引き、生前の教皇が言葉や書き物を通して司祭・司牧者たちに向け、あなたたちは羊の匂いがする牧者になりなさいと伝えていたことに触れた。羊の匂いがするためには羊たちの中に実際に入っていき、そこで共に生きていかなければなりません。もっと言うと、そこで迷った羊をも抱きしめていくんです。まさしく亡くなられた教皇様はそんな良き牧者でした。そして人々に寄り添い続けた教皇フランシスコの姿を振り返り、私たちが人間として当たり前のこと、人を愛すること、お互いの命を大切にすることを行えるように、と必要な恵みを願い、教皇への深い感謝を言葉に込めて説教を結んだ。ミサ後、参列者が長い列となって、それぞれに持参した花を教皇に捧げた。右の写真。記事の最後に、2025年4月27日、浦上教会で行われた教皇フランシスコ追悼ミサの動画の QR コードがあります。2枚の写真。1枚目、写真の説明。浦上教会での教皇フランシスコ追悼ミサの様子です。祭壇の上では、中村大司教様方が白い彩服を着てミサを捧げており、多くの参列者が共に祈りを捧げています。祭壇の前には献花台が設けられており、中央にフランシスコ教皇様の微笑んだ顔の写真が飾られ、写真の両脇にはろうそくが置かれています。代表参列者が献花した白いバラの花が台いっぱいに置かれています。2枚目、写真の説明。ミサ終了後、参列者が献花台に持参した花を捧げている様子です。多くのシスターや夫人方が教皇様の写真を見つめています。写真を終わります。教皇フランシスコの訃報に際して、長崎大司教区大司教ペトロ中村道明、とても悲しいお知らせを行わなければなりません。私たちの親愛なる霊的父親であるフランシスコ教皇様がお亡くなりになりました。ご存知のように、教皇様はたびたび入退院を繰り返しておられましたが、2月14日に再入院なさっていました。その間、ご病気回復のためにお祈り続けてくださいましたことに感謝申し上げます。教皇様は2013年に教皇に選出されて以来、ご高齢であるにもかかわらず、精力的に教皇職の激務を果たしておられました。私たちにとって懐かしく身近なことといえば、2019年の11月、ここ長崎にもおいでくださったということです。この長崎において、教皇様は、この私たち長崎の人々は、二つのことの承認であることを示してくださいました。まず一つは、爆心地公園でのことでした。教皇様は、まず最初に爆心地公園に向かわれ、被爆犠牲者の方々のために祈りを捧げられた後、こうおっしゃいました。この地は、核兵器が人道的にも環境にも 悲劇的な結果をもたらすことの証人である。そして続けて、この町は軍備拡張競争に反対する声を上げる努力が常に必要です。11月24日、長崎爆心地公園にて、と諭してくださいました。そしてもう一つ、常に教皇様が諭されたことの証人とは、キリストの証人のことです。教皇様は日本の殉教者をとても尊敬しておられました。そしてこの私たちがその殉教者としての遺伝子を受け継ぐ子孫であることを認めてくださり、日々黙々と努める働きによる殉教を通して、すべての命、特に最も助けを必要としている人々を保護し守る文化のために働くことが身についた宣教する弟子として生きるように、そして私たちが宣教の喜びを呼び覚まし、それを保つことができるように、11月24日、長崎西坂公園、祈ってくださいました。私たちは今この二つのことを私たちに与えられたフランシスコ教皇様の遺言として受け取ります。長崎大司教区の皆様、私たちは世界平和のために祈り、声を上げ、具体的にできることを行っていきましょう。そして何よりも皆さん、殉教者たちが証しした誠の平和であり、道であり、真理であり、命であるお方の福音を、フランシスコ教皇様がこれまで身をもって示してくださったように、私たちも周りの人々に自信を持って、誇りを持って、勇気を持って伝えていく決意を新たにし、福音宣教を諦めることなく行い続けていくことを、フランシスコ教皇様への弔辞といたしましょう。この私、長崎教区のしもべであるペトロ中村道明は、あの訪日の時、またローマでの新司教研修会とアドリミナの際に、教皇様から直接いただいた祝福を、これからも皆様方に分かち合ってまいります。2025年4月21日。一面を終わります。2面。ありがとう、教皇フランシスコ。多くの人々と交わり、世界平和の実現を目指して対話に努め、メッセージを発信し続けた教皇フランシスコ。特に2019年11月23日から26日にかけて来日された時の姿が思い出されます。その当時、日本カトリック司教協議会会長を務めていた高見光明名誉大司教と、同じくイエズス会日本管区長の任にあり、通訳として教皇に全日程帯同したデ・ルカ・レンゾ氏、現日本26聖人記念館館長にお言葉を寄せていただきました。三枚の写真。写真はすべてマルシーカトリック中央協議会。一枚目。ミサ会場となった長崎県営野球場で歓声に応える教皇。写真の説明。ミサの会場となった県営野球場で白いカートに乗って進むフランシスコ教皇様の写真です。白い教皇服に白いズケッタをかぶり、笑顔で歓声に応えている様子です。二枚目。赤ちゃんを祝福する教皇。写真の説明。歓声に応える中、目の前に掲げられた赤ちゃんに祝福を授ける教皇様の写真です。泣いている赤ちゃんの頭にそっと手を乗せ、優しい笑顔で祝福している様子です。三枚目。爆心地公園で献花し、 祈る教皇。写真の説明。教皇様が雨の中、白い花輪に手を置き、深く頭を垂れて目をつぶり、祈りを捧げている様子です。写真を終わります。フランシスコ教皇様に感謝。名誉大司教高見光明。フランシスコ教皇様の訃報に正直驚くと同時に確かな礎を失ったと感じました。カトリック教会最高の牧者として内部の課題だけでなく世界の平和や環境などの問題にも福音の光を当ててくださいました。教皇選出の直後、聖ペトロ大聖堂のバルコニーで慣例にとらわれず、こんばんはと言われ、最初の使徒的祝福を与える前に、私のために祈ってくださいと言って、しばらく手すりに両手を当てて頭を下げた後、祝福をなさいました。私は今までにない特別な精神を見た思いがしました。それは十字架上のイエスの愛に生かされた人の姿でした。そしてその生き方を言葉だけではなく具体的な行動を通して最後まで貫かれたのです。実に神と人々に自分を与え尽くす生涯でした。暴力と核の脅威にさらされる世界、賃貸気味の日本の社会と教会にある私たちを奮い立たせ、力強いメッセージを残してくださった教皇様に感謝し、物やお金ではなく、神にのみ信頼を置き、すべての人と共に救われたいとするその生き方に習いたいものであります。写真、教皇フランシスコから来先の記念の印としてカリスを受け取る高見大司教。2019年11月24日、県営野球場。写真の説明。教皇様が箱に入った金色のカリスを高見大司教様に渡している様子です。教皇様が右手でカリスを示し、高見大司教様に言葉をかけておられ、高見大司教様はそれを聞き、カリスを受け取っている様子です。二人の傍らには被爆マリア像が安置されています。写真を終わります。神の民と共に生きた教皇、イエズス会デ・ルカ・レンゾ。フランシスコ教皇起点に際して悲しみよりも彼がこの世での生活を全うし、使命は終わったという確信を持っています。何よりもフランシスコ教皇への感謝でいっぱいです。教皇は来日した時は、すべての命を守るためにという表現を使いました。環境問題、原発、核兵器などが大きなテーマでした。考えてみれば、どれも世界的な問題であり、それを促すために日本まで来なくてもできると言えます。しかし、教皇は来日したとき、多くの会場で被災者の声を聞いてから話をしました。限られた時間を割いてでも、日本の声を世界に届けたと言えます。つまり、彼にとってどこでも話せる内容ではなく、日本でしか話せない内容であったと言えましょう。日本だけが被爆国であり、日本だけが津波と原発によって世界規模な環境問題を体験したからこそ日本から発信したかったと私は思います。もう少し狭い問題として日本でのいじめについて話した時も外国人を含めてそのいじめの被害を受けた若者の声を皆で聞いてから話しました。皆で聞いて共同意識を高めてからその問題について話すことは、まさにその後に教皇が出したシノダリティの体験でした。人の声を聞く姿勢、私にとって一番印象に残ったことでした。 ありがとう、フランシス。安らかにお休みください。主はきっと両手を広げてあなたを迎えてくださるでしょう。そこから私たちを導き続けてください。私たちはまだあなたから学ぶべきことがたくさんあります。写真、メッセージを述べる教皇フランシスコと風で煽られた教皇のケープを整えるレンゾ神父。2019年11月24日、西坂公園。写真の説明。教皇様が手元の資料を見ながらメッセージを述べておられるが、風で煽られて白いカソックのケープの後ろ部分がめくれてしまっています。それをレンゾ神父が後ろからそっと直している様子です。写真を終わります。教皇フランシスコの遺言。2025年4月21日月曜、教皇庁広報部を通じて21日に逝去した教皇フランシスコの遺言が発表されました。憐れみ、そして選ばれた。ミゼランド・アトクエ・エリゲント。教皇フランシスコの標語、ベーダ・グェネラビリズによる、マタイによる福音書、9章、9節から13節についての説教から取られた。中1を終わります。三位一体の皆において、アーメン。私の地上での命の終わりが近づいていることを感じながら、そして永遠の命への強い希望を持って、私の埋葬地に関してのみ遺言を示したいと思う。私は私の生涯と司祭、司教としての奉仕職を、主の母マリアに、聖母に常に委ねてきた。それゆえ復活の日を待ち望む私の亡骸を、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂で安らわせてくれることを願う。私は私の地上での最後の旅がこの古からの聖母巡礼所で終わることを望む。私は使徒的訪問の始めと終わりに祈るためにそこに赴いた。私の意向を無限在の聖母に信頼を持って委ね、優しい母としての気遣いに感謝するためである。私の墓は、同封の書面で指示する通りに、上述の教皇大聖堂のパオリーナ礼拝堂、ローマの民の救い、サルス・ポプリロマーニの礼拝堂とスフォルツァ礼拝堂の間の側廊の壁岩に用意することをお願いする。墓は地中にしなければならない。墓は簡素なものとし、特別な装飾を施さず、フランシスコとのみ刻む。私の墓の準備のための費用は、慈善家から集めた献金額で賄ってほしい。この献金は、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂に移すように命じた。これについて、私はリベリウス、聖堂参事会特別委員のロランダス・マクリカス氏に適切な指示を与えた。私の健康を願い、私のために祈り続けてくださった人々に、主がふさわしい報いを与えてくださいますように、私の生涯の最後にあった苦しみを、世界の平和と諸国民の友愛のために主に捧げる。ドムス・サンクタエ・マルタエにて、2022年6月29日、フランシスコ。各メディア、教皇逝去を伝える報道。4月21日、教皇フランシスコ逝去の知らせは、瞬く間に世界に伝えられた。その後のバチカンでの葬儀、日本における追悼ミサも、新聞、テレビニュースのほか、コロナ禍を経て著しく発展したネットニュース、 ネット中継など各メディアを通して伝えられた。新聞記事の見出しだけを見ても、教皇が世界に多くの影響を与えていたことがうかがえる。今年3月で休刊となった週刊カトリック新聞に代わり発行されたカトリックジャパンダイジェスト創刊号2025年4月号左の写真は表紙の最初の記事は教皇フランシスコの逝去を伝えるものとなった。教皇フランシスコ逝去、言葉と行いで慈しみを説く。自ら出向き人々に寄り添ったカトリックジャパンダイジェスト。以下は4月22日付の各紙。2019年に長崎訪問、核廃絶へ遺言受け取る、県内追悼と感謝の声、絶大な影響力政治動かす、対立克服へ橋渡し、貧しい人々に希望、各国首脳から悼む声、長崎新聞。核廃絶世界に発信、貧者の教会、弱者の光、核なき世、訴えに勇気、被爆者ら悼む声、毎日。核兵器廃絶訴え、教皇多様性容認で苦闘。核廃絶、自らの声で訴え、被爆地から惜しむ声、日経。平和や核廃絶訴え、バチカンの外へ架けた橋。宗教を超え、最も苦しむ人のもとへ。ルーツは移民。教会改革は道半ば。和解促す温かい心。朝日。長崎訪問、核廃絶訴え、在位12年、平和外交、政治仲介も、支柱失い、バチカン悲嘆、指導者に対話解き続け、世界へ発信、今も力、被爆地や九州痛む声、弱者に寄り添う自然体、西日本。教会改革尽力。質素、親しみ。教会に新風。初の南米出身。貧困解決に力。核廃絶、被爆地で訴え。長崎、広島。思いつなぐ。読売。写真。写真の説明。カトリックジャパンダイジェスト。2025年4月号の表紙の写真です。見出しは、教皇フランシスコ逝去、言葉と行いで慈しみを説く。見出しの下には、復活祭の日のフランシスコ教皇様の写真が大きく掲載されています。聖ペトロ大聖堂のバルコニーに車椅子に乗って現れ、民衆に手を振っておられる写真です。写真の下には新聞の目次が載っています。写真を終わります。青年に行く、ローマ、アッシジ、ルルド巡礼。期間、2025年9月1日月曜から9月13日土曜。代金、73万3000円。35名以上。燃油サーチャージ。各国所税は含みません。同行司祭、高見光明名誉大司教。カトリック長崎大司教区。2025年の青年のテーマ、希望の巡礼者は、私たちに出かけることを促しています。この旅が神様のご計画と、世界の出来事に私たちの心を向ける励みとなり、神の民として歩み続ける勇気を願う機会となるよう願っています。カトリック長崎大司教区、大司教ペトロ中村道明。企画 カトリック長崎大司教区、手配、有限会社、アミタイトラベル。旅程などの詳細は各小教区へのご案内をご確認ください。2面を終わります。3面。教皇フランシスコの路地と埋葬証明書。教皇フランシスコの路地とが公開され、公開ページを教区フェイスブックにシェアしたところ、多くのアクセスがありました。紙面を通して共有したく、カトリック中央協議会の許可を得て掲載いたします。2025年4月25日金曜に教皇庁が発表した教皇フランシスコの路地と埋葬証明書。原文はラテン語で、テクストはイタリア語訳とともに発表された。路地とは4月26日土曜に行われた教皇フランシスコの葬儀に際して教皇の棺に納められた。以下はラテン語原文に基づく翻訳。写真、2025年4月26日、サンピエトロ広場で行われた教皇フランシスコの葬儀ミサ。世界各地から多くの人々が集まり祈った。写真、ロイター、アフロ。写真の説明、サンピエトロ広場全体を上から写した写真です。聖ペトロ大聖堂を正面に、隙間のないほどたくさんの人々が葬儀ミサに集まっています。写真を終わります。記念すべき教皇フランシスコの聖去、退位、埋葬。2025年の青年の4月21日午前7時35分、復活の光が復活の8日間の2日目を照らしたときに、希望の巡礼者である私たちと共に、道の灯であり、私たちが招かれている天への同伴者である、教会の愛すべき牧者フランシスコは、この世から御父のもとへと移られました。全キリスト教共同体、とりわけ貧しい人々は、教皇が熱意と忠実をもって、福音とキリストの神秘的な花嫁へと捧げてくださった奉仕職の賜物のゆえに、神に賛美を捧げます。フランシスコは第266代教皇でした。その記憶は普遍教会と全人類の心に留まります。2013年3月13日に教皇に選出されたホルヘ・マリオ・ベルゴリオは、1936年12月17日にブエノスアイレスでピエモンテ出身の移民の両親から生まれました。父マリオは鉄道会社の会計係であり、母レジナ・シゴリは家事と5人の子供の教育に従事しました。ベルゴリオは科学の学位を得た後、司祭への道を選び、はじめ教区神学校に入り、1958年3月11日にイエズス会修練院に移りました。チリで人文教育を修め、1963年にアルゼンチンに戻った後、サンミゲルのサン・ホセ神学校で哲学課程を優秀な成績で終えました。サンタフェ・無限在の御宿り神学校とブエノスアイレスのサルバトーレ神学校で文学と心理学を教えました。1969年12月13日、ラモン・ホセ・カステジャーノ大司教から司祭助戒を受け、1973年4月22日、イエズス会の修正誓願を立てました。サン・ミゲルのヴィラ・バリラリ修練院の修練長、神学部教授、 イエズス会アルゼンチン管区顧問、神学校長を務めた後、1973年7月31日、イエズス会アルゼンチン管区管区長に任命されました。1986年から数年間をドイツで過ごし、学位論文を完成させた後、アルゼンチンに戻り、アントニオ・カラチノス枢機卿の協力者となりました。1992年5月20日、教皇ヨハネ・パウロ2世は、彼をアウカ名義司教、ブエノスアイレス補佐司教に任命しました。ベルゴリオは司教の標語として、憐れみ、そして選ばれた、ミゼランド・アトクエ・エリゲントを選び、イエズス会のシンボルの IHS を紋章に入れました。1997年6月3日、ブエノスアイレス共同大司教に挙げられ、カラチノス枢機卿の逝去により、1998年2月28日に枢機卿を継承して大司教、アルゼンチンの主座司教、アルゼンチンの東方天霊教会信者の最地権者、カトリック大学学長となりました。2001年2月21日、教皇ヨハネ・パウロ2世は彼を枢機卿に叙任し、聖ロベルト・ベラルミーノの名義を与えました。ついで同年10月、彼は世界代表司教会議第10回通常総会の副報告者を務めました。彼は自らの大司教区において簡素に暮らす人々から愛された牧者であり、遠方にまで旅し、その際地下鉄やバスも用いました。アパートに住み、夕食を自炊しました。自分は民の一人だと考えたためです。教皇ベネディクト16世の退位後、コンクラーベに集まった枢機卿の中から、2013年3月13日に教皇に選ばれ、フランシスコを名乗りました。アッシジの聖フランシスコの模範に倣って、世界の最も貧しい人々を何よりも愛することを望んだからです。祝福のバルコニーに現れた教皇は次の言葉を述べました。兄弟姉妹の皆様、こんばんは。今、私たち司教と民はこの旅路を歩み始めます。すなわち、愛において全教会を主催するローマ教会の旅路を歩み始めます。それは兄弟愛と愛と私たち相互の信頼の旅路です。そして頭を垂れてこう述べました。皆様にお願いします。主が私を祝福してくださるよう祈ってください。それは自分たちの司教のための祝福を願う民の祈りです。3月19日の聖なる乙女マリアの夫、聖ヨセフの祝日に、教皇はペトロの奉仕職を正式に開始しました。常に最も最後に置かれた人々、社会からのけ者にされた人々に注意を払ったフランシスコは、ドムス・サンクタエ・マルタエに住むことを選びました。なぜなら教皇は人々と接触せずには何もできなかったからです。そして最初の主の晩餐のミサから、バチカンの外でミサを捧げることを望み、刑務所、身体障害者や中毒患者のための施設に赴きました。教皇は司祭たちにこう促しました。常に憐れみの秘跡を授ける用意をしていなさい。失われた羊を探すために勇気を持って神戸屋を出なさい。そして父である神の御顔と出会うことを望むすべての人を迎え入れるために、教会の扉を常に開いておきなさいと。教皇はイスラム教徒や多宗教の代表者との対話を進めるために、 産むことなくペトロの奉仕職を果たしました。時にはこれらの人々を祈祷集会に招き、諸宗教の信仰者の一致のために共同宣言に調印しました。例えば2019年2月4日にアブダビでスンニ派指導者のアフマド・アル・タイーブと共に調印した世界平和のための人類の兄弟愛に関する共同宣言書です。最後に置かれた人、高齢者、子供への教皇の愛は貧しい人のための世界祈願日、祖父母と高齢者のための世界祈願日、世界子供の日の開始を促しました。教皇は神の言葉の手術も制定しました。教皇はいかなる前任者よりも枢機卿団を拡大しました。10回の枢機卿会議を招集し、その中で163名の枢機卿を叙任しました。そのうち133名は教皇選挙権を持つ枢機卿、30名は選挙権を持たない枢機卿です。また73カ国から枢機卿を叙任しましたが、うち23カ国はこれまで枢機卿のいなかった国です。教皇は世界代表司教会議総会を5回招集しました。うち3回は家庭、若者、シノダリティをテーマとする通常総会、1回は家庭をテーマとする臨時総会、1回はアマゾン地域のための特別総会です。教皇の声はしばしば無害な人々を守るために発せられました。COVID-19 の感染拡大、パンデミックが起こったとき、2020年3月27日の晩、教皇はサンピエトロ広場で一人で祈ることを望みました。広場の柱は象徴的に未知の伝染病に襲われて恐怖する人類のためにローマと全世界を抱擁しました。教皇職の最後の数年間は様々な国、特にウクライナ、パレスチナ、聖地、イスラエル、レバノン、そしてミャンマーで部分的に起こっている第三次世界戦争に反対する数々の平和への訴えで満たされました。2021年7月4日から10日間、外科手術のためにアゴスチノ・ジェメッリ病院に入院した後、フランシスコは2025年2月14日から両側性肺炎のために再び38日間同じ病院に再入院しました。バチカンに戻ると完全に回復していなかったにもかかわらず、最後の数週間をドムス・サンクタエ・マルタエで過ごし、同じ情熱を持って最後まで自らをペトロの奉仕職のために捧げました。2025年4月20日の復活の手術に、教皇はローマと全世界へ、ウルビ・エト・オルビの荘厳な祝福を送るために、最後にサンピエトロ大聖堂のバルコニーに現れました。教皇フランシスコの共同職は極めて豊かなものでした。節度のあるつつましい様式を明かしし、宣教の技と使徒的熱意と哀れみに支えられ、傲慢と教会の世俗的精神の危険を避けることに注意しながら、教皇は使徒的勧告、福音の喜び、2013年11月24日において自らの使徒的計画を提示しました。主要な文書として次のものが挙げられます。四つの会直、神への信仰に関する信仰の光、2013年6月29日、ルーメン・フィーディ。エコロジーと気候危機に対する人類の責務に関するラウダート・シ、 共に暮らす家を大切に、2015年5月24日、ラウダート氏。人間の兄弟愛と社会的友愛に関する兄弟の皆さん、2020年10月3日、フラテッリ・トゥッティ。イエスの御心への信心に関するディレクシット・ノス、2024年10月24日、ディレクシット・ノス。教皇は7つの使徒的勧告、39の使徒憲章、多数の使徒的書簡、その大部分は自発教令、持つプロプリオであり、青年を召集する2つの大勅書、ブレを含みます。さらに一般謁見で行ったカテケージス、世界の様々な地域で行った演説、教皇は広報事務局、財務事務局、命、信徒、家庭省、総合的人間開発省を設置した後、使徒憲章、プレディカテ・エヴァンジェリウム、2022年3月19日、によりローマ教皇庁を改革しました。教皇は東方教会法典と新教会法典における婚姻無効訴訟の教会法的手続きを改定し、自発教令、ミティス・エト・ミゼリコルス・イエズス、およびミティス・ユディックス・ドミヌス・イエズス、未成年者と脆弱な人に対する聖職者の犯罪に関する法制度を強化しました。自発教令、ゴス・エスティス・ルックス・ムンディ。フランシスコはすべての人に人間性と聖なる生活と普遍的な父としての愛の素晴らしい証を残しました。教皇フランシスコの遺骸、享年88年4ヶ月4日、普遍教会を指導すること12年1ヶ月8日、聖なる父よ、キリストのうちに永遠に生きんことを、埋葬の儀の承認の署名。三面を終わります。
四面。浦上教会に新しい鐘。米国のカトリック信徒らが寄贈。かつて旧浦上天主堂の二つの鐘楼には、大金と小金の一対が吊るされていた。1945年8月9日の原爆投下によって、小金は大破し、大金は瓦礫の中から見つかって、現在も南側の鐘楼で祈りの時を告げている。大破した小金は、現在その時の姿のまま、浦上教会原爆遺物展示室に保存されているが、このことを知ったアメリカの人々が、このほど小金と同型の鐘を復元し、浦上教会に寄贈した。鐘を送ったのは、米国ウィリアムズ大学のジェームズ・エル・ノーラン・ジュニア教授と、米国のカトリック信徒ら。復元された鐘は直径約81センチ、高さ66センチ、重さ224キログラムの青銅製。アメリカから空路で日本へ運ばれ、大阪から陸路で渡り、5月1日木曜に長崎入りした。アメリカの人々から日本の人々へ、新しい鐘が贈られたことを知ってもらうため、浦上教会と長崎大司教区は5月15日木曜10時から、 長崎大司教館で記者会見を開き、寄贈された鐘を披露した。会見者は中村道明大司教、浦上教会主任の山村健一氏、浦上教会出身で鐘にゆかりのある山田義明氏、教区広報委員長、またオンラインでノーラン氏が出席し、通訳は城山教会の今田正樹氏、聖アウグスチの修道会、司会は教区本部事務局長の葛島秀信氏が務めた。中村大司教からは、鐘が共に世界平和の実現に向かって歩む大きな希望の証であることが強調され、語られた。鐘は教会北側の鐘楼に設置する前に一般公開される。期間は5月24日土曜から6月1日日曜まで。場所は浦上教会原爆遺物展示室。その後は鐘の祝福を経て設置。8月9日土曜11時2分に初めて平和の祈りの音色を響かせることになる。2枚の写真。1枚目。寄贈された新しい鐘は、教会北側の鐘楼、円囲みに吊るされる。写真の説明。浦上教会を正面から写した写真です。青空に並ぶ2つの鐘楼の向かって左の鐘楼を白い円で囲んであります。2枚目。長崎に到着した鐘を確認する関係者ら。5月1日、長崎市田中町の倉庫。写真の説明。木箱に収められた鐘楼の前に、3人の男性が立ち、眺めています。写真を終わります。戦後80年、被爆80年、8月8日から10日の行事、中村大司教から呼びかけ、8月9日の平和祈願祭に関するお願いとして、中村道明大司教は、聖週間を控えた4月11日金曜、長崎三地区の小教区の皆様に宛てて、次のお知らせを出した。毎年8月9日に開催される平和祈願祭ですが、今年は土曜日にあたります。各小教区では、主日のミサ、土曜日晩ミサが行われると存じますが、特別な理由がない限り、そのミサに変えて、18時から浦上教会で行われる平和祈願祭に参加いただきますようお願いいたします。戦後80年、被爆80年の節目にあたり、子どもたちも含めてできるだけ多くの方々が戦争や核兵器をなくし、平和を希求する希望の巡礼者としてお集まりいただければ幸いです。さらに8月8日金曜から翌9日土曜にかけて、浦上教会で世界平和を希求しての聖体礼拝が行われることにも触れ、ご聖体のもとでの豊かな時をお過ごしくださいますようにと呼びかけている。聖体礼拝と平和祈願祭の予定は次の通り。聖体礼拝、浦上教会。8月8日金曜20時から9日土曜17時。平和祈願祭、浦上教会。その後、平和公園。8月9日土曜18時。 また青年にあたっての教区主催行事は次の通り、共に歩む平和の巡礼者の集い、浦上教会、8月10日日曜、14時から16時30分。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ、https://nuclear-free.net/核なき世界基金。映画長崎閃光の影で、7月25日長崎閃光公開。80年経っても決して忘れられない日々がある。公式サイト。今年8月1日金曜に全国公開予定の映画「長崎閃光の影で」が7月25日金曜、長崎で先行公開される。原案は日本赤十字社の看護師たちが被爆から35年後にまとめた証言集「閃光の影で」、原爆被爆者救護赤十字看護婦の手記。映画は長崎原爆投下の前日を描いた作品、トゥモロー明日のプロデューサー鍋島久夫氏がプロデュースを手掛け、長崎出身で被爆三世の松本純平氏が監督共同脚本を務めた。手記に記された看護師たちの体験をもとに脚色を加えながら生み出された3人の少女たちが主人公。原爆投下後、命と向き合い続けた少女たちの視点で1ヶ月に及ぶ救護活動の日々が描かれる。制作プロダクション、スカイキャッスルフィルム、フレバリ。配給、アークエンターテイメント。公演、長崎県長崎市、長崎平和推進協会。推薦、日本カトリック司教協議会。写真、写真の説明。映画、長崎閃光の影で、のポスターの写真です。画面上、4分の3に重なり合った手。その上に小さな赤十字のついた看護帽と、その上には腕時計が置いてあります。画面下、4分の1には荷物を持って歩いている3人の少女が写っています。写真を終わります。人、平和について考えるきっかけになれば、長崎閃光の影での監督脚本を務めた映画監督松本純平さん。被爆三世、長崎都議津教会出身。今年7月25日に長崎で先行公開される映画「長崎閃光の影で」の監督脚本を務めた。小学2年の頃まで一緒に暮らし、その後も隣に住んでいた祖父とは、大学進学で長崎を離れるまで毎日のように顔を合わせていたが、原爆の話を聞くことはほとんどなかった。多分祖父は被爆者として孫に伝えることに抵抗があったのではないかと思います。映画の準備の際、ネットで初めて祖父の証言を見つけ、制作にあたる自身の動機づけや当時の人々に近づくという心情的な思いも含めて、祖父の証言は かなり役に立ちましたと振り返る。長崎を通して伝えたいことを問うと、このような題材を描くときに自分のメッセージを伝えたいというのは特にないんです。当時起こっていただろう出来事をなるべくあるがままにカメラで撮影して、映画という一本の作品にまとめるのが僕のやりたかったこと。ただ人間の命を奪う原爆の惨状の中にあって、その真逆の行為として命を救おうとした人たちを描くわけですから、その愛の行いをしっかりと見つめたいという気持ちで臨みました。被爆者の方々にできる限り寄り添って撮った意味で、見た方にも一緒に思いを馳せていただければ嬉しいですし、平和について考えるきっかけになればいいなとは思っています。映画作りは友人からの誘いがきっかけだった。2007年頃、荒れた成人式やアフガニスタン戦争などの世相の中、社会的なメッセージを持つ映画を作りたい、松本監督をやってみてよと言われ、友人と NPO 法人を立ち上げ映画を作ったのが最初。やがて本格的に映画監督として活動し、近年は実話をもとにした桜色の風が咲く、パーフェクトレボリューションなどの作品を手掛けた。映画制作はかなり自分と向き合う作業です。あらゆる困難が次々あって、それを乗り越えていく。映画はもう自分の生き方になっています。毎日ロザリオを唱え、聖書を読み、朝と夕の祈りを欠かすことがない。少なくともそう努力しています。祈りの時間は力を得られるとき、そういう時間があるからこそ、映画をやれている部分はあるかなと思いますね。好きな聖書の言葉があり、祈りの中で毎日思い返す。影響を与えてくれた人は、家族はもとより、中学校でお世話になった聖道学園、オプスデイの先生、プロテスタントの牧師、カトリックの神父など、直接出会った人々のほか、小説家の名前も挙がる。信仰、神のことを初めて自分の実感できる形で、自分に迫ってくるような形で書いている小説が、僕にとってはドストエフスキーでした。今も敬愛しています。いろいろな人に支えられてきたと語る。自身について、あんまり複雑に考えない性格です。やりたいと思ったこと、信じたことに突き進むといった部分はあるかもしれません。と笑う。合同会社ニエポカラノフ代表。東京都在住、聖城教会所属、40歳。写真、写真の説明。松本純平さんがマイクを持ち、笑顔で話しておられます。写真を終わります。星影。朝早くキャンプ場の裏道で、女人神父様と思いがけず鉢合わせしたときに、顔は赤くなり、狼狽してしまった中学1年の時のことを今も鮮明に覚えている。小さい教会だったけど、いつも除会したばかりの神父様が赴任して来られていた。多分皆の憧れの的だったと思う。ある日説教の時に、 自分の進学校の同期は40人以上いたけど、神父になったのはたったの6人しかいなかったという話に、そんなに難しい道だったら歩んでみたいと思ったのが、司祭になりたいと思った初めのきっかけだった。夏と冬の休みには、大進学生たちが進学校から戻り、夏のキャンプに一緒に参加したり、小教区で一緒に過ごしたりする時間が多くて、とても嬉しかった。大進学生一人一人は、誰かのお兄さんだったり、事務長さんの息子さんだったりして、彼らのすべてが謎めいて、興味深かった。時には、ご聖体を配る時のことが英雄団みたいに語られることもあった。病人にご聖体を運び、配慮させたが、病人は吐いてしまった。その中から、丁寧にご聖体のかけらを拾い、自分で配慮したという話だった。子供の時には、そのような神父様に憧れていたのだと思う。司祭になる時に、祈る司祭、勉強する司祭、心ある司祭になりたいと願っていたけれど、かけ離れてしまった現実の中で、自分の弱さを深く反省もしている。荘厳で立派な叙階式よりも、これからが大事だと思う。こう。四面を終わります。五面。永井隆の著書に触れる機会を。被爆80年を迎えているが、作家、記事作成のため、図書館で永井隆博士の著書の調べ物をしているとき、たまたま、花咲く丘という作品を開いたら、その中の祭壇の花という随筆に目が留まった。そこには原爆で亡くなった父の先の家族の被爆前の生活の様子が描かれてあり、原爆前の家族のことは両親からほとんど聞いたことがなかったので、博士が記録していてくださったことに心から感謝した。記録は貴重である。博士のたくさんの著作があることは知っていても、果たしてどれだけ目を通したのか。長崎の鐘やロザリオの鎖などは若い頃読んだが、その他の著作はあまり読んでいないことに気づく。以前は書店にたくさん並んでいた。現在では数作品のみで再版されず絶版になりかけている。これからますます証言者が少なくなっていく時代、できるだけ多くの人々に読まれることが願われる。長崎原爆の被爆後、病床にあって驚異的なペースで記録を書き留めた永井博士。著書、平和塔の中にそのいきさつが記されている。私の五体のうち、動かすことのできるのは脳と目と手である。何か一つ書いてみようと、寝ながら心を決めた。ちょうどそこへ長崎新聞の中島さんと熊倉さんとが来て、原子爆弾体験記をかけと勧めた。爆心地に居合わせて助かった者は少ない。ことに体験記をまとめる文化人はほとんどおらぬ。またそれまで原子医学を専門に勉強していて、実地に体験した人間といったら一人しかおらぬ。最も適任者だからぜひ書け。書くことはまた義務でもある。この人類史上の大事件の正確な記録を残すことは、長い目で見ても 史実として意義があるし、差し当たって原子力管理問題で揉めている現代に平和を保つためにも役立つだろう、というふうに話して原稿紙を枕元に積んだのだった。これには私も全く同感だった。永井隆全集1309ページ。こうして世間からゴーストライターがいるのではないかと疑い、永井隆、長崎文献社175ページが出るほど、次々に著作が世に出され、5年ほどの間に長崎の鐘をはじめ、絶筆となった乙女峠まで17作品が執筆されている。深い信仰と学識に基づき、基地に富んだその著作は、今も色褪せることなく、予言的と言えるほどの力強さで訴えてくるものがあり、むしろ今のような時代にこそ読まれるべきと思われる。被爆80年となる今年、永井博士の著書に触れる機会をぜひ持ちたいものである。教区広報委員会、山田義明。絵の説明。花咲く丘の著書の表紙です。女の子がピンクの花が咲いている木の枝に両手でつかまっています。そのそばで男性が腹ばいになり、両手で顎を持ち、女の子を見上げています。すぐそばの女性も膝を抱えて、小花の咲いた緑の上に座り、女の子を見上げています。絵を終わります。永井隆博士の著作物。この子を残して、花咲く丘、平和島、生命の川、命の川、原子爆弾救護報告、原子雲の下に生きて、長崎の鐘、如古道随筆、長崎の花、原子や録音、私たちは長崎にいた、いとしごよ、ロザリオの鎖、滅びぬものを、新しき朝、孫乙、村の医者、乙女峠、永井隆全集1-3、掲載順。第145回、くるしりよ。5月3日土曜から5月6日火曜まで、長崎市お告げのマリア修道会本部を会場に、第145回くるしりよが行われ、16小教区から男性11人、女性13人、合計24人が参加しました。青年のお恵みを苦しりよと共に、というテーマを掲げて過ごした3日間でしたが、霊的花束や参加者相互の助け合い、主のお導きに助けられて、充実した時間を共有することができました。これからは、クルシリスタとして、主がいつも共にいるという希望を胸に、それぞれの場所で新たな信仰を育み、花を咲かせることでしょう。クルシリオ事務局。長崎教区シノドス副担当司祭の交代。この春の移動、 本誌2025年5月号起報に伴い、長崎教区シノドス副担当司祭は、谷脇誠一郎氏、日本カトリック神学院から交代し、5月1日付で野浜達也氏、長崎コレジオが務めることとなった。担当司祭の岡明美氏、悪の浦教会と共に今後も引き続き活動していく。7月号は休刊いたします。長崎大司教区現世統計表2024年12月31日現在、地域長崎県、面積4131平方キロメートル、県人口124万8187人、カトリック56050人、小教区71、準小教区1、巡回教会55、集会所3。2022年信徒数56826人、司祭ほか866人、総数57692人。2023年信徒数56194人、司祭ほか870人、総数57064人。2024年信徒数55215人、司祭ほか835人、総数56050人。表、表の説明。縦軸に小教区名、横軸には信徒数、世帯数、洗礼、ミサ参加者、結婚、死亡とあります。順に読んでいきます。小教区、浦上、信徒数、男、2707、女、3453、合計、6160。世帯数、1277。洗礼、子供、13、成人、2。ミサ参加者、手術、1100、復活、1200、降誕、1600、結婚、信徒同士、4、今週婚、0、中1、今週婚とは、カトリック信者と、カトリック以外のキリスト信者との結婚、中1、終わり。異宗婚、12、中2、異宗婚とは、カトリック信者と非キリスト者との結婚、中2、終わり。多宗同士、0、死亡、78。稲佐、信徒数、男、345、女、402、合計747、世帯数255、洗礼、子供0、成人0、ミサ参加者、手術110、復活160、降誕200、結婚、信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡12。 城山、信徒数、男、1164、女、1436、合計、2600。世帯数、640。洗礼、子供、10。成人、7。ミサ参加者、手術、350。復活、500。降誕、600。結婚、信徒同士、1。今週婚、0。異週婚、2。多週同士、0。死亡、42。西町、信徒数、男、738、女、1318、合計、2056。世帯数、723。洗礼、子供、0。成人、1。ミサ参加者、手術、350。復活、500。降誕、500。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異週婚、2。多週同士、0。死亡、22。元原、信徒数、男、879。女、1058。合計、1937。世帯数、450。洗礼、子供、3。成人、3。ミサ参加者、手術、500。復活、700。降誕、800。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異週婚、0。多週同士、0。死亡、17。三山、信徒数、男、118。女、179。合計、297。世帯数、74。洗礼、子供、0。成人、0。ミサ参加者、手術、115。復活、190。降誕、197。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異週婚、0。多週同士、0。死亡、0。中町、信徒数、男、527。女、776。合計、1303。世帯数、477。洗礼、子供、5。成人、7。ミサ参加者、手術、310。復活、520。降誕、560。結婚、信徒同士、3。今週婚、0。異週婚、5。多週同士、1。死亡、21。神の島、信徒数、男、160。女、220。合計、380。世帯数、140。洗礼、子供、1。成人、2。ミサ参加者、手術、120。復活、180。降誕、 230。結婚、信徒同士、1。今週婚、0。異宗婚、0。他宗同士、0。死亡、11。奇鉢、信徒数、男、425。女、573。合計、998。世帯数、300。洗礼、子供、8。成人、0。ミサ参加者、手術、150。復活、250。降誕、250。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異宗婚、2。他宗同士、0。死亡、10。悪の裏、信徒数、男、524。女、639。合計、1163。世帯数、405。洗礼、子供、1。成人、0。ミサ参加者、手術、180。復活、200。降誕、200。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異宗婚、1。他宗同士、0。死亡、18。本郷地、信徒数、男、54。女、85。合計、139。世帯数、56。洗礼、子供、0。成人、0。ミサ参加者、手術、25。復活、30。降誕、65。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異宗婚、0。他宗同士、0。死亡、0。八幡町、信徒数、男、143。女、209。合計、352。世帯数、100。洗礼、子供、0。成人、0。ミサ参加者、手術、40。復活、60。降誕、60。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異宗婚、1。他宗同士、0。死亡、1。あたご、信徒数、男、240。女、478。合計、718。世帯数、192。洗礼、子供、0。成人、1。ミサ参加者、手術、80。復活、100。降誕、100。結婚、信徒同士、0。今週婚、0。異宗婚、1。他宗同士、0。死亡、9。大浦、信徒数、男、314。女、408。合計、722。世帯数、324。 洗礼子供2成人0ミサ参加者手術130復活180降誕230結婚信徒同士0今週婚0異臭婚1他臭同士0死亡11大山信徒数男71女129合計200世帯数85洗礼子供0成人0ミサ参加者手術70復活100降誕100結婚信徒同士0今週婚0異臭婚1他臭同士0死亡5小学ら信徒数男305女418合計723世帯数249洗礼子供1成人1ミサ参加者手術90復活140降誕140結婚信徒同士0今週婚0異臭婚1他臭同士0死亡5深掘り信徒数男500女612合計1112世帯数279洗礼子供2成人0ミサ参加者手術180復活200降誕240結婚信徒同士0今週婚0異臭婚1他臭同士0死亡6高八木信徒数男194女238合計432世帯数173洗礼子供1成人1ミサ参加者手術100復活130降誕130結婚信徒同士1今週婚0異臭婚1他臭同士0死亡5馬込信徒数男106女183合計289世帯数185洗礼子供0成人0ミサ参加者手術130復活180降誕180結婚信徒同士0今週婚0異臭婚0他臭同士0死亡14なめし 信徒数男1710、女2028、合計3738、世帯数666、洗礼子供7、成人3、ミサ参加者手術410、復活480、降誕600、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚2、多宗同士0、死亡36。質、信徒数男228、女295、合計523、世帯数186、洗礼子供2、成人0、ミサ参加者手術150、復活180、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡10。黒崎、信徒数男321、女364、合計685、世帯数194、洗礼子供1、成人1、ミサ参加者手術100、復活120、降誕120、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚0、多宗同士0、死亡6。都議津、信徒数男445、女516、合計961、世帯数279、洗礼子供0、成人2、ミサ参加者手術170、復活250、降誕250、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡16。長代、信徒数男467、女480、合計947、世帯数303、洗礼子供4、成人2、ミサ参加者手術140、復活200、降誕310、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡7。東長崎、信徒数男667、女854、合計1521、世帯数395、洗礼子供3、成人0。 ミサ参加者、手術180、復活260、降誕300、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡13、上松、信徒数、男、765、女、929、合計、1694、世帯数、480、洗礼、子供、5、成人、2、ミサ参加者、手術、350、復活400、降誕450、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡19、過去待ち、信徒数、男304、女320、合計624、世帯数207、洗礼、子供2、成人0、ミサ参加者、手術130、復活240、降誕270、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡10、諫早、信徒数男509、女628、合計1137、世帯数322、洗礼子供1、成人1、ミサ参加者、手術230、復活265、降誕270、結婚信徒同士1、今週婚0、異週婚1、多週同士0、死亡6、島原、信徒数男50、女55、合計105、世帯数25、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者、手術20、復活30、降誕30、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡1、ゆえ、信徒数男72、女196、合計268、世帯数58、洗礼子供2、成人0、ミサ参加者、手術40、復活40、降誕40、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚 1、多臭動詞0、脂肪8、愛の裏、信徒数男436、女540、合計976、世帯数410、洗礼子供1、成人0。ミサ参加者、手術250、復活300、降誕300、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡21。三浦町、信徒数男458、女666、合計1124、世帯数384、洗礼子供3、成人2。ミサ参加者、手術150、復活295、降誕340、結婚信徒同士1、今週婚0、異臭婚2、多臭同士0、死亡16。貸し前、信徒数男292、女358、合計650、世帯数173、洗礼子供0、成人0。ミサ参加者、手術200、復活320、降誕300、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡6。田原町、信徒数男317、女350、合計667、世帯数247、洗礼子供2、成人3、ミサ参加者、手術160、復活250、降誕250、結婚信徒同士2、今週婚0、異臭婚2、多臭同士0、死亡11。王の、信徒数男277、女340、合計617、世帯数266、洗礼子供0、成人0。ミサ参加者、手術130、復活140、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡11。朝子、信徒数男307、 女353、合計660、世帯数187、洗礼子供ゼロ、成人ゼロ。ミサ参加者、手術100、復活150、降誕180。結婚、信徒同士ゼロ、今週婚ゼロ、異宗婚1、多宗同士ゼロ、死亡5。黒島、信徒数男103、女130、合計233、世帯数134、洗礼子供ゼロ、成人ゼロ。ミサ参加者、手術90、復活120、降誕130、結婚信徒同士1、今週婚ゼロ、異宗婚ゼロ、多宗同士ゼロ、死亡10。オーダーを、信徒数男148、女98、合計246、世帯数100、洗礼子供ゼロ、成人ゼロ。ミサ参加者、手術80、復活120、降誕180、結婚信徒同士ゼロ、今週婚ゼロ、異宗婚1、多宗同士ゼロ、死亡2。神崎、信徒数男787、女853、合計1640、世帯数340、洗礼子供ゼロ、成人ゼロ。ミサ参加者、手術250、復活450、降誕400、結婚信徒同士ゼロ、今週婚ゼロ、異宗婚1、多宗同士ゼロ、死亡13。しとね崎、信徒数男378、女346、合計724、世帯数202、洗礼子供2、成人2。ミサ参加者、手術120、復活180、降誕200、結婚信徒同士3、今週婚0、異宗婚2、多宗同士0、死亡6。大崎、信徒数男291、女370、合計661、世帯数147、洗礼子供4、成人2。ミサ参加者、手術200、 復活350、降誕350、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡5、天人信徒数男195、女226、合計421、世帯数102、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術60、復活75、降誕80、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、多宗同士0、死亡7、廃棄信徒数男217、女272、合計489、世帯数150、洗礼子供0、成人1、ミサ参加者手術80、復活100、降誕130、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡6、サザ信徒数男304、女369、合計673、世帯数212、洗礼子供1、成人2、ミサ参加者手術140、復活170、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、多宗同士0、死亡10。平戸信徒数男275、女328、合計603、世帯数198、洗礼子供1、成人0、ミサ参加者手術120、復活200、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡10。上高崎信徒数男119、女173、合計292、世帯数122、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術130、復活130、降誕150、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、多宗同士0、死亡8。放棄信徒数 男144、女169、合計313、世帯数91、洗礼子供3、成人0。ミサ参加者手術100、復活150、降誕120、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、他宗同士0、死亡7。タビラ信徒数男238、女281、合計519、世帯数202、洗礼子供0、成人1、ミサ参加者手術150、復活200、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、他宗同士0、死亡16。ひもさし信徒数男439、女550、合計989、世帯数248、洗礼子供2、成人2、ミサ参加者手術250、復活350、降誕400、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚3、他宗同士0、死亡21。西小葉信徒数男238、女275、合計513、世帯数184、洗礼子供2、成人0、ミサ参加者手術120、復活190、降誕190、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡11。平戸口信徒数男160、女173、合計333、世帯数105、洗礼子供2、成人1、ミサ参加者手術90、復活120、降誕120、結婚信徒同士2、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡4。山田信徒数男103、女110、合計213、世帯数70、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術90、 復活120、降誕120、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡3。青方信徒数男125、女152、合計277、世帯数115、洗礼子供1、成人0、ミサ参加者手術80、復活120、降誕150、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡5。応訴信徒数男168、女159、合計327、世帯数128、洗礼子供1、成人0、ミサ参加者手術150、復活250、降誕250、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡11。青さが浦信徒数男429、女501、合計930、世帯数320、洗礼子供2、成人0、ミサ参加者手術110、復活130、降誕120、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡20。丸尾信徒数男182、女191、合計373、世帯数161、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術130、復活200、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚0、多週同士0、死亡8。中智信徒数男61、女68、合計129、世帯数99、洗礼子供4、成人1、ミサ参加者手術70、復活80、降誕80、結婚信徒同士0、今週婚0、異週婚1、多週同士0、死亡5。曽根 信徒数男181、女197、合計378、世帯数154、洗礼子供1、成人0。ミサ参加者手術100、復活180、降誕150、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、他宗同士0、死亡8。鯛の浦信徒数男287、女363、合計650、世帯数188、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術120、復活200、降誕250、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、他宗同士0、死亡15。浜串信徒数男160、女160、合計320、世帯数179、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術135、復活168、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚1、他宗同士0、死亡8。キリ信徒数男294、女283、合計577、世帯数189、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術150、復活200、降誕200、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡5。マテノウラ信徒数男187、女141、合計328、世帯数132、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術80、復活100、降誕100、結婚信徒同士1、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡7。土井の浦信徒数男89、女129、合計218、世帯数102、 洗礼子供ゼロ、成人ゼロ、ミサ参加者手術75、復活72、降誕87、結婚信徒同士ゼロ、今週婚ゼロ、異臭婚ゼロ、多臭同士ゼロ、死亡4。福江、信徒数男525、女519、合計1044、世帯数443、洗礼子供2、成人1、ミサ参加者手術350、復活450、降誕450、結婚信徒同士ゼロ、今週婚ゼロ、異臭婚2、多臭同士ゼロ、死亡18。浜脇、信徒数男32、女32、合計64、世帯数24、洗礼子供2、成人0、ミサ参加者手術30、復活40、降誕40、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡1。裏頭、信徒数男118、女190、合計308、世帯数164、洗礼子供0、成人1、ミサ参加者手術200、復活250、降誕280、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡7。なる、信徒数男156、女154、合計310、世帯数98、洗礼子供1、成人0、ミサ参加者手術60、復活100、降誕100、結婚信徒同士0、今週婚0、異臭婚0、多臭同士0、死亡9。水の裏、信徒数男164、女196、合計360、世帯数156、洗礼子供3、成人0、ミサ参加者手術 140、復活220、降誕250、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚2、他宗同士0、死亡9、ミイラク、信徒数男121、女173、合計294、世帯数120、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術160、復活180、降誕180、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡5、開通、信徒数男65、女76、合計141、世帯数58、洗礼子供0、成人1、ミサ参加者手術60、復活70、降誕70、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡3、いもちうら、信徒数男56、女44、合計100、世帯数43、洗礼子供0、成人0、ミサ参加者手術40、復活70、降誕70、結婚信徒同士0、今週婚0、異宗婚0、他宗同士0、死亡0。総計信徒数男24,678、女35,37、合計55,215、世帯数16,646、洗礼子供114、成人56、ミサ参加者手術11,350、復活15,545、降誕17,189、結婚信徒同士26、今週婚0、異宗婚65、他宗同士1、死亡776。表を終わります。5面を終わります。6面。青年のための青年巡礼ウォーク。佐世保で開催。5月4日 日曜から5日月曜にかけて、教区証明委員会主催の青年のための青年巡礼ウォークが開催され、16人の青年、うち新学生2人と11人の司祭、1人の修道者が参加した。巡礼ウォークは、故中島健二氏の発案によって、2006年から始まった企画である。20回目の今回は、佐世保地区の教会を歩きながら巡礼した。1日目は、三浦町、神崎、愛の浦を巡礼し、大崎教会に宿泊させていただいた。大崎教会の皆様が準備してくださったバーベキューや海の幸に舌鼓を打ちながら楽しく交流することができた。2日目は愛の浦港まで歩き、フェリーで黒島に渡った。港から黒島教会まで歩き、昼食後、マルマン氏と歴代の司祭が眠る墓地で祈りを捧げ、絶景を眺めながら折り返し港まで歩くことができた。参加した仲間たち、一緒に歩いてくださっていたイエス様、ルカによる福音書22章15節との絆を深めることができ、今後それぞれの置かれた場で奉仕していくことを誓って参拝した。教区証明委員会。3枚の写真。1枚目、写真の説明。上り坂を青年たちが歩いています。後ろには海と、海の向こうには山が見えます。2枚目、写真の説明。墓地の十字架の前で祈りを捧げている青年たち。後ろには高く茂った木々が並んでいます。3枚目、写真の説明。小高い丘の上の黒島教会をバックに、少し低いところに並んでの青年たちの集合写真です。教会はレンガ造りで、入り口や窓など白い枠で囲まれています。写真を終わります。在長崎ベトナムカトリック青年キャンプ集会、諫早で開催。5月4日日曜から5日月曜、諫早市小長井町にある三栄の園の運動場で、在長崎ベトナムカトリック青年キャンプ集会を開きました。シスターたちと交流し、恵みの家、障害者支援施設も訪問しました。1日目は14時30分から入場式、チャレンジゲームなどを行いました。19時から十字架の行列、開幕ミサ、希望を抱いて喜びというテーマのもと、アトラクションが行われました。声劇や様々な出し物で約2時間のプログラム、そして声帯賛美式があり、福音朗読、静けさの中でご声帯を眺め、世界の平和のためにというテーマで、祈りのうちに締めくくりました。2日目は講話、グループの分かち合い、ゲーム試合がありました。許しの秘跡もありました。中村道明大司教様が突然見えられたとき、大歓迎で踊り、喜びに満たされました。神父様方は共同詩式をし、シスターたちも参列して閉幕ミサが捧げられました。ベトナムの若者たちと 長崎教区の若者たちが交流する機会があり、一つになり、希望の巡礼者となれるように願い、喜びのうちにキャンプ集会が終了しました。多くの方々のご協力のもとに開催することができ、無事終了できたことを感謝しています。キャンプ実行者代表、リン・シャンシン。2枚の写真。1枚目。キャンプ集会の参加者たちの集合写真です。運動場に5列ほどに並んでいます。その後ろには大きな弾幕が見えます。2枚目。写真の説明。ミサを捧げている3人の司祭がご聖体を目の高さに捧げ立っておられます。祭壇の手前には花かごや飾り物が並んでいます。写真を終わります。起点アポロニア田口春江修道女純真聖母会4月16日逝去95歳1930年生まれ長崎市出教会で受選46年入会終戦直後は食糧難で生活は貧しく厳しい生活を体験したしかし皆が力を合わせて祈り働けをモットーに思いやりと隠れた愛の行いで互いに競争し合った53年初誓願62年修正誓願島原修道院をはじめ長崎の7カ所と広島に派遣され幼児教育の分野で教諭主任として子どもたちや保護者教会の信徒の方々との交わりの中で宣教活動に励んだ。最後の派遣先は島原に戻り、9年間教会奉仕に勤めた。真の修道女となるための原動力は、初代会長江住康の深い愛からほとばしる言葉であり、これを生涯の支えとした。2023年から介護老人保健施設で温かい介護を受け、4月16日、静かに御父の身元に召された。写真の説明。アポロニア田口春江修道女の顔写真があります。修道服姿で微笑んでおられます。写真を終わります。クララ岩崎よし子修道女、お告げのマリア修道会。4月24日、逝去、98歳。1926年、長崎市生まれ。62年、初誓願。70年、修正誓願。32歳の時、十字修道院に入会し、調理師の資格を生かして、司祭館やカトリックセンターで働き、浦上出身の司祭の介護を行った。70年から8年間、新上五島町中地の保育所で働いた。その後、十字修道院に戻り、納香とお祈り係に勤しんでいたが、約10年前に胸椎を骨折し、入院を余儀なくされ、退院後は聖マルコ園で介護を受けた。重篤の状態をご受難のイエスと共に捧げ、復活の木曜日に起点した。ほがらかで、豊かな才能に恵まれ、深い祈りをするシスターだった。 葬儀ミサ告別式は4月25日、十字修道院聖堂で行われた。写真。クララ・岩崎よし子修道女の顔写真があります。修道服姿で、しっかりこちらを見ておられます。写真を終わります。カトリックセンターから長崎大司教館へ移転した事務所。4月1日からの業務時間のご案内。1階、総合受付。日曜から土曜日、毎日8時から18時。電話 095-843-4188 代表。ファックス 095-843-4322 法人事務所会計事務室。日曜日は休み。祝祭日も含む月曜から土曜日8時30分から17時30分。電話 095-846-4248 ファックス 095-848-8310 2階教区本部事務局諸委員会土曜祝日は休み日曜から金曜日8時30分から17時30分電話095-842-4450 ファックス 095-842-4460 障害養成委員会日曜月曜祝日は休み火曜から土曜日8時30分から17時30分電話 095-841-7731 ファックス 095-842-4460 広報委員会土曜日曜祝日は休み月曜から金曜日8時30分から17時30分電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460 住所カトリック長崎大司教館内郵便番号 852-8114 長崎市橋口町1番1号住所ファックス番号は2025年2月1日から上記の通りとなっていますお間違いがないよう皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたしますクリスマス募金支援報告教区評議会は自然災害による被災者、国内外の生活困窮者への支援を目的として、昨年12月1日から今年1月12日にかけて、クリスマス愛の募金の協力を呼びかけた。募金は543万1428円、2025年1月31日現在。集まり、同評議会は前年度の繰越金148万37円と合わせて次の活動団体に送金した。長崎ホームレスを支援する会50万円。長崎ダルク50万円。福岡三島市木センター50万円。東京三遊会50万円 大阪旅路の里鎌ヶ崎50万円ドリームカムホーム青少年自立援助50万円金剛平和学園50万円佐世保隣人愛の会10万円声の奉仕会マリア文庫10万円長崎カトリック聴覚障害者の会長崎と佐世保各10万円聖ヴィンセンシオ・ア・パオロ会10万円モナの会10万円大村外国人を支援する会10万円一粒の麦の会10万円外国人のための医療相談会10万円新井カプア教育財団10万円1月31日以降に寄せられた募金は次年度に繰り越される合唱連長崎設立記念ミサの開催見送り4月27日日曜14時から城山教会で開催予定だったカトリック障害者連絡協議会長崎設立記念ミサは教皇フランシスコの逝去に伴い開催を見送ることとなった合唱連長崎事務局が4月22日付でお知らせを出した。4月21日に教皇フランシスコが逝去したことを受け、長崎教区は4月27日日曜15時から浦上教会で追悼ミサを捧げることとした。このことにより、同日同時間に開催される設立記念ミサについて主催者は、できるだけ多くの方に教皇様の追悼ミサへご参列いただきたいと思いますので、この日の設立記念ミサは見送ることにいたしました。とし、改めて機会を設けてご案内させていただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。と伝えた。お知らせ。問い合わせ先の変更。教会への取材、撮影など各種申請の方法については、長崎教区ホームページでお知らせしている通りだが、問い合わせ先の電話番号が6月1日から次の通り変更される。QR コードがあります。問い合わせ先、対応時間。平日9時から17時、長崎大司教区本部事務局、変更前、電話 095-842-4450、変更後、電話 070-8569-0522、単身、検診式、4月27日日曜、西町教会で検診式ミサが行われ、中学生3人、大人5人の計8人が検診の恵みを受けた。武道園、カトリック公開講座、被爆80年、永井隆博士の信仰と平和。6月7日土曜、10時から12時、浦上教会。参加費無料。教区障害養成委員会への事前申し込みが必要。ファックス 095-842-4460。6面を終わります。広告。有限会社栄光式典社。主の平安。カトリック式総裁。飾り付け一式。 代表取締役ヨハネ西村雄二、長崎市辻町 7-18、 電話 095-844-4011、 ファックス 095-843-9896、 24時間営業。長崎石町岩永赤城墓地、小家族様分譲中。電話 095-862-2469。 カリス通信6月号。海外旅行保険のご紹介。留学、出張、視察、会議出席、巡礼などで海外へ行かれる場合、日本国内とは異なるリスクマネジメントが必要です。日本で発生する事故は海外でも発生することに加え、日本であまり発生しない事故が海外で発生すると言われております。また、海外では驚くほど医療費が高い国もあり、救急車でさえ無料とは限りません。カリスでは、海外渡航されるカトリックに関係する皆様を対象に、海外旅行保険のご案内とご加入をお勧めしております。海外旅行保険事故例。事例1。機内で嘔吐が始まり、空港到着後に意識を失い、救急車で搬送。17日間入院し、医師付き添いで帰国。ホノルル。支払額、3262万円。事例2。観光地にて観光中に転落。病院に搬送され骨折と診断。都市まで搬送の上手術した。トルコ。支払額633万円。主な保障について。1。障害、疾病、死亡保障。怪我や病気が原因で亡くなってしまった場合に保障します。2. 治療、救援費用、保障。怪我や病気が原因で治療が必要になった場合の治療費を保障します。3. 賠償責任保障。他人に怪我をさせてしまった場合、他人のものを壊してしまった場合に保証します。4. 携行品損害保証。盗難に遭い、盗まれたものが出てこなかった。スマートフォンを落として壊してしまった場合などに保証します。まずは、お見積もりに必要な項目として、1. 出国日、2. 帰国日、3. 渡航目的をお伺いした上で、お客様のご希望の保証内容、ご予算に合わせてお見積もりをいたします。本ご案内は、海外旅行保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りいたします。大沢明子、大西昇、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。カトリック教祭システム有限会社カリス。郵便番号 135-8585。 東京都江東区塩見 2-10-10 日本カトリック会館。連絡先 0120-77-0033 カトリック教材システム検索。引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社。カトリック長崎中央墓園。ペトロ・キベト187殉教者列伏式記念墓地。高見光明大司教祝福。所在地長崎市田中町3450番地、6-7。既存同盟中尾小場、小場峠付近。開発総面積 2648.66 平方メートル。付帯設備、照明、水道、管理等。自然の中で個人と静かに語り合える天の門。区画、規格 1.5メートル×2.0メートル、3.0 平方メートル。墓碑、1区画。青、桜、白、199万円。自由区画もあります。永代使用料、50万。管理費、10年、6万円。消費税を含む。納骨堂式、納骨堂式1基3段78万円、永代使用料20万、管理費10年3万円、消費税を含む。平坦地、バリアフリー使用。全区画、車椅子対応設計。駐車場、26台以上完備。トイレ、給水設備完備。十字架墓標、祭壇完備。ゴミステーション完備。墓地管理委員会、郵便番号 850-0055、長崎市中町 1-13、カトリック中町教会内。代表、主任司祭、山脇守。電話、095-823-2484。ファックス、095-823-2486。問い合わせ、有限会社、長崎公営商事、石材部、公営石材。郵便番号 850-0066 長崎市大浜 650-111 電話 095-834-4910 ファックス 095-834-4912 香り木工所注文家具の店、家庭祭壇、聖具、祭壇、長椅子、朗読台。家庭祭壇ギャラリーオープン。パンフレットもございます。代表、ヨハネ・浜口智弘。郵便番号 857-0032、佐世保市宮田町。7-7。電話 0956-23-1867。 泥様そうめん長崎スパゲッチ株式会社サンフリード泥様麺工場。長崎市西出町 2528-1。 電話 0959-23-0610、ファックス 0959-23-0606。 23-0611 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。広告を終わります。デイジー図書奥付け、カトリック教法2025年6月号第1137号、声の奉仕会マリア文庫制作、音訳者平田真美、土肥由紀子、構成者泊京子、編集デイジーマリアでした。制作完了、2025年6月。以上でカトリック教法2025年6月号第1137号を終わります。